ちょっと昨日3週間ぶりに、
はい、
日中自由行動の許可が出たんで
許可もらって自由にするものなんですね
自由とは言えないですね。
まあさぞ楽しんだことでしょう。
いやそれがね、なんか最近ちょっとマンネリ化してるというか。
え、というと？
ちょっともうサウナ行って酒飲むぐらいしかマジでなんか選択肢がなくなってきてこれちょっとやばいおっさんの傾向じゃないかなと思い始めて。
はいはいはい。
まあうちの父親とかも僕ちっちゃい頃土日となればパチンコ行ってたんですけど、
はい、
その感じなんですよね。
なるほど
、まあ、とりあえずの選択肢として行ける場所っていうのがなんかサウナってとりあえず行けばこうある程度幸せになれる場所なんで僕にとっては。
なるほど、
うん、とりあえず最初の選択肢として上がるんですけど、なんかもう、まあ、脊髄反射みたいにサウナに行くようになったらちょっとやばいなっていう気がしますね。
一旦まあそれ求めてるっていうことなんで、
まあ求めてはいますね。
3日連続で休みがあったら多分3日間サウナには行かないと思うんで。
行かないね多分。
だからやっぱりだいぶ前に言ってた3日ないと休みじゃない論。
あー、3日じゃないと休みじゃない
は正しい。
あ
ー、1日目はまあ日々の疲れを癒すと。
はいはい。
で2日目があったらなんかしてたのかなと思うんですけど。
あー、なるほどね。休日らしいこと
を。うん、何してたと思います？
想像の話ですよね。1日目があり3日目がありその中日としての
2日
目、はい、本当になんかもう1日目で全て体は回復して、
はいはい、
まあ、サウナも行って全開状態ですよね。元気いっぱい。
そんななんかじっくりこう想像しないとこう遠いものなんですかねやっぱり。
いや、一つ一つ想像していかないともうその感触を思い出せないんですよ僕は。
そうか。
その手触りを失った。
まあ、3日連続は確かにないですけどね、最近。
ないでしょう。うん。
ここ数年ないかもしれないな。
ないですね。子供生まれていこう。一切の制約がない3日間ですよね。
はい。
うん。で、その2日目のトロの部分。
そうそうそうそう。
ああ、連休のトロ。
はい。連休のトロ、いい表現だな。
なんだろう。まあ、パッと思いつくのは、まあ、一人で奥多摩とか行ってるかもしれないですね。
はあ、はあはあ、
電車乗って。電車乗る途中、道中は読書。
はいはい。
うん。行き帰り多分1、2時間ぐらいはするんで、片道。
はいはいはい。
本読んで。アルバム1枚ぐらい聴いてるかもしれないですね。
もうそこは普段、ポッドキャストとか聴いてるから、
うん。
あえてそういう情報ではなく。
そうそうそうそう。ポッドキャストを聞くことすらもうなんか、やや、こう、消化になってきてる感は否めないんですよ。
はあはあ、
溜まってるものを聞かなきゃ、みたいな。
はいはい、はい。
よくない重圧がかかってきてるというか。
なるほど。まあ、わかる気がします。うん、
ちょっと一旦そこから解放されて、
はいはい、
昔聴いてたアルバムを丸ごと一本聴くみたいなことしたいですね。
それなんかこう決めたらできるもんなんですかね。
あ、
もうこの日は雨が降ろうが嵐だろうが奥多摩に行くと、なんかカレンダーにもうビシッてこう丸書いて、あとは僕も奥多摩に行くんですけど、
はい、
別々にこうそれぞれの電車の中でそれぞれ本を読むなりして過ごし、
はいはい
はい、奥多摩でおお本当に来たなって思って、
はいはいはいはい、
でまあそんなに会話するわけでもなく、
うん、
それぞれにテント張って過ごし、
はいはい、
でそれぞれ帰る。
なるほど。
いたなって確認する会それは僕もやってみたいですね。
でもの確定スケジュールになったらもう行かなければならないなんですよね。
はい、ダメか。
もう奥多摩に着く直前まで奥多摩に行かなくてもいいでありたいんですよ。
なるほど。じゃあダメですね。
だからね、もう難しいんですよ。
でも思いつくのが奥多摩に行くっていうのは結構やばいというか。
え、そう。
いや、やばいというか、なんだろう。すごいじっくり考えてそれ以上出てこないのが、うん、なんか疲れてる人の思考になってるなと。
そうかも。なんかどこかに行きたいっていうことですよね。
そうですね。うん、ちょっと3日じゃちょっと足りないかもしれないですね。
いやー、まあまあ欲を言えば5日欲しいですね。5日1週間欲しいですね。
いやー、1週間ね。
3日4日ぐらいやってたことあるんですよね。
うん、
それこそ子供生まれる前とかに本を持って、
はい、
なんか一人合宿みたいな感じで、
うんうんうん、
行ってたんですよね。もう今となっては遠い昔のことのような感じがするけど、
意外と知ってる人の話で、
うん、
既婚者で、
はいはい、
旦那さんがなんかしばらく逃げて、
はいはい、
数日して帰ってくるっていう話を 確かね2件聞いたことあって、
お
意外とあるんだなって。
意外とあるんだ。あるけど結構失うもの多くないですか、その。
いやそう思うんですけど、
一回信頼ゲージ全部全投げしてますよね、
うん、まあそうなんだけど、
うん、
それが選択できる自由が
確かに、
まあ、ある意味あるんだな、まあ、
そうあれるんだな、人ってそうあれるんだなっていうことですよね。
そうそうそう、
うん、
なんかねかっこいいとまでは言わないけど、
うん、
なんだろうな、できないなっていう、できないなっていうのはまあやってみたいの裏返しだって、先週か先々週か、
ね、やってみたいってことですよね
できないなの一つですね、
うん、確かにね、蒸発ってことですよね、要は。
そうそうそう、蒸発して、
それですね、
うん、
夢
蒸発
やばいやばいポッドキャストだよ、よくないよ。
いや
夢は蒸発ですって。
いやでもね、
うん、
幸せであるためには、
はいはい、
まあ周りの人も幸せであるって状況が、
うん、
結構必要だと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、一人だけで俺は幸せだって言って周りが不幸でドヨンってしている状況ってなんか多分難しいというか、あんま想像できないですよね。
確かにね。
でも一方で極論言うと、
うん、
自分の幸せのためなら人に迷惑をかけていいと思ってるんですよ、
うんうんうん、
で迷惑かけていいっていうのは人を不幸にしていいって意味ではないんですけど、
はい、
なんか人が自分の幸せのためにやっていることで多少自分が迷惑を被ってもいいっていう、言い換えると、
うん、はいはいはい、
でこれね極論なんでこんなこと語弊がありすぎて、
そうですね、
ポッドキャストで言って大丈夫か分かんないんですけど、いや
ポッドキャストだからこそ言って大丈夫じゃないですか、それは
まあそうですね、
うん、
いやだから僕は急に蒸発するかもしれないし、
はいはいはい、
東くんが蒸発してすごい困って僕がなんか尻拭いするみたいなことがあるかもしれないし、
今週のイメージキャストって一人で言ってるんですよね。
そうそうそうそう消えました、ついに消えてしまった
消えましたねって、
うん、ポスト東くん募集してますって
そうですね。
でそれをこうなんか東くんが遠くで聞いてるかもしれないからって言って、東くんのメッセージを僕がポッドキャストで
帰ってきてくださいって辛すぎるでしょそんなポッドキャスト。
いや面白いですけどね、うん、多分視聴者増えますよ。そうそう帰ったかなって、あかえまだか
帰ってくるのかどうかっていうそこにエンターテインメントを
そうそうそう
見出せるかどうかですよね。
まあ、
まあまあまあでも、
ね、いいですよ少々迷惑かけても
いやまあサウナってちっちゃい蒸発だと思うんですよね、なんなら。
あまあ確かに、
うん、僕の父親がよく言ってたパチンコもまあ小さい蒸発なんですよおそらく、
はいはいはい、
とりあえずこうどこかに姿をくらまし家族から干渉できないところにいて一定時間帰ってこないみたいなのは多分ちっちゃい蒸発だと思うんですけど、なんかそれ以外の逃れ用をちょっと用意した方がいいな感じはしますね、うん、
なんかねその話聞くと仕事も蒸発の一種かな。
あーなるほど確かに、
うん、
干渉できないですもんね家族は仕事に対してはそんなに。
そうですね、
うん、
それが救いになってる人もまあいると思うし、
うん、
そういう意味ではちっちゃい蒸発場所っていうか、
うん、
がいくつかあるのが健全。
そうかもね、
うん、
ちっちゃい蒸発できないとねいずれ大きい蒸発しちゃうからそれではあるんだが、
うん、
ただちょっとそこだけだとちょっと面白くないなっていうのがね最近。
はいはいはいはい、
その選択肢がそれしかないっていうのは良くないというか自分的に面白くないなっていうのがありこう休みの日をこう確保して、
はい、
こうそれ以前に計画を立ててこの日はここに行ってこれをするみたいなやつとか、
はいはいはい、
なんかこう心待ちにするみたいなことをしたいなっていう。
あー心待ちね、
イメトレするぐらいなんなら布団の中で、
はいはいはいはいはい、
旅のしおりも作りたい、
ね、なんなら修学旅行みたいな。
そうそうそうそうそう、
まあ、修学旅行は楽しみだった人が何パーセントいるか分かんないけど、うん、僕は嫌でたまらなかった人なので。
あ本当ですか。
あれなんですけど、
はい、
まあ一般的には楽しみらしいという。
そうですね、一般的には楽しみな時間ですね
はいはい、いいじゃないですか。
電車に乗るイメトレみたいなことをやるんですよ学校で、田舎なんで。
はいはいはい、
電車に乗ることが普段ないから。
あそうか、車ですよね。
車社会ですね、めちゃめちゃ。なんでまず出る人が先に出てから入りましょうみたいな。
あ
そういうのやりますね。
そうなんか電車って暗黙のルールがいっぱいあるけど、
うん、
田舎にいるとそれ知らないから、
そうです、ね、
なんかすごい孫つくってことありますよね
そうですね、 あとなんかこうビジネスホテルみたいなところに泊まってたんですけど、
はいはい、
事前になんかそのユニットバスでのシャワーの浴び方みたいな、カーテンを内側に入れてみたいなのを、
はいはいはいはい、
先生が図で書いたりとかして伝えてた気がします。
へえ、それはもう問題が起きまくってるんですね。
多分そう、いろいろあってこうなったんだろうなっていう。
まあ確かに慣れないとなんかよくわかんないというか、
うん、
え、そんな何そんな風にしていいのって思うような入り方ですよね。
うん、確かにな。僕未だに納得は言ってないかもしれないですね、本当には。
あ、
ユニットバスの入り方に対しては。ホテルの
東京出た最初に住んだ家が結構狭かったから、
はいはい、
その入り方してたんですけど、すぐカビるんですよね。
へえ、
カーテンが。
なるほど。
でカーテンカビやすいから結構頻繁にとは言わないけど、すごい薄いペラペラのこうダイソーに売ってるカーテンみたいなやつですけど、
はいはいはい、
あれをまあカビたなと思うと一回ちょっとゴシゴシ擦ってみるんですけど、
無駄なあがきを。
そうそうそうそう。でもね、すごい頑張って取っても100円で買えるものなんで、はい、途中からそれをやめて。
そうですね、
もうすぐに買うって。
ああ、これが東京の暮らし方かっていう。
うん、まあ、幸いね、お向かいがダイソーだったんで。
それすごいですね。
めちゃめちゃラッキーでしたけどね、うん、まあそんなのラッキーだと思うのなんか寂しいんですけど。
もうこうめちゃめちゃ計画づくで楽しみたいなっていう気持ちはありますね。
はあはあ、じゃあ旅行は計画する派なんですね。
旅行は僕計画しない派ですね。
あれ？
計画しない、特に一人で行くときはできるだけ計画したくない派ですね。
はあは
あ
は
あ、人と行く旅行で全然計画しないで行ってひどい目に遭ったことがあるんで、
はい、
人と行くときはしますけど一応。
なるほど、
はい、
じゃあ計画しない旅行を計画する、どういうことだっけ。なんか楽しみにしてイメージしたいって言うとなんか矛盾してる気がするけど。
あ、そうですね、それが今までの自分のスタイルだったんですけど、
はいはいはいはい、
そこでなんかこういつも同じループに陥るっていうことになってきたんで、ちょっと今度は計画して別のことをするっていうのをしたいなっていうところですね。
いや、18切符とかね、結構羨ましいというか、なんかあれって計画、半分計画しても、それを破れるチケットっていうか、途中下車を許されたチケットだから。
ああ、なるほど。破る権利があるという。
そうそうそう。で、あ、ここでちょっと降りてみようかなって言って、窓の景色で判断して降りるっていう。
ああ、それすごいいいですね。
まあ、落とし穴が一個あって、
はい、
無限に乗れるからといって、目的地を遠くにすると、
はいはいはいはい。
結局、ずっと乗ってなきゃいけないから、そんなに自由じゃないっていう。
ああ。
でも、なんか、広島から東京に遊びに来るときに、2泊することにして、
うんうん、
で18切符で3日間かけて移動するとかやってみたことがあって、すごい楽しいんですよね。
なるほど。
その時本当にお金がなかったから、はいはい、ホテルとかも泊まれなくて、
うんうん、
ネットカフェに泊まってたんで、
はいはいはいは
い、なんかそれも別にいつチェックインするとかもなかったし、ね、スマホもないからネットカフェで地図を印刷して、
うわそっか、そういう時代の話ですね。
その頃ですね。
地図、Google マップなき頃の。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
まあでも、そのくらいでも楽しかったなぁと、今は思うな。確かに
な。スマホなし旅したいな。
うん。
おとといスマホなくして。
はいはいはい。
まあ結局見つかったんですけど、ほぼ一日かな。
はい。
スマホなしで過ごしたんですけど、意外と楽しかったですね。
おぉ。じゃあ、秋山さんが、
はい、
スマホの代わりに持つための石みたいなの
を、石ね、
売ってましたよね。
石売ってましたね。
でしかもそれ石っていう割には CNC でめっちゃ丁寧に削り出した人造大理石のつるっとした石鹸みたいなやつなんですけど、
そうなんだ。
でそれにスイカだけ入るんですよ。
はいはいはい、
パッて分かれて、
おお。
ねスイカだけ入れて、であとは程よい重さでポケットの中に収まるっていう。
おお。それまさに今の僕のためのプロダクトじゃないですか。
お、じゃあ買っちゃいますか。
買っちゃいましょうか。え、いくらするんですか。
いくらだっけ。まあまあ高かった気がする。
結構しそうだな。
そう、なんかね、
CNC で削り出しでしょ。
そう、しかもね、表面ツルツルにするために手でかなり磨いているっていう
めっちゃ手がかかってる、
ね、マグネットをね、外から見えないようにスッとこう仕込んであって、
あ、
でパチンってこう、パチンっていうかこう隙間は見えるんですけど、
はいはいはい、
ピタッと合わさって1枚の石になるっていう。
あ、
その間にカードを入れれば、まあ、IC カードが使えるっていう。
なるほど。 安いスマホぐらいはしそうな気がしますね。ちょっと買えなかったら、あの、石その辺で拾って。
いいと思います。
ポケットに入れて持っていくんで。
それか、その、同じような人造大理石を買ってきて、
はい、
もう磨きながら道中。
ああ。
それで手に馴染む形にしていくとか。
なるほど。なんか磨きながら、シャコシャコシャコシャコ。
うん、
それ、大丈夫かな？なんか。
うん、
地下鉄は乗れない気がするな。
粉出るしね。河原で磨こうか。
河原で磨く。
あのデイリーで、
はい、
江ノ島さんが石を磨くっていう。
あ、そんな記事があるんですか。
江ノ島さんが夢で河原で石を磨くっていう記事を書いたらウケるっていう夢を見て、それを実際やってみようっていうことで記事にしたやつがあったんですけど。
すごいな、いいな、ふわふわしてて。
思ったほどこう何すぐに通通にはならなくて、
はい、
かなり苦労してましたけどね。
まあでもいいですね。
嬉しそうでしたよ。ピカピカになって。
じゃあ3連休の中日は、
はい、
河原で石を磨く。
いいと思います。
一旦それでいきましょう。じゃあ行きましょう。今週のイメージキャスト。9月16日土曜日の朝になりました。おはようございます。東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容のトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。いやー、なんかもうでもサウナに吸い寄せられちゃうんですよね。もうやばいですよマジで。できればこう本読んだりとか展示に行ったりとか、
はいはいはいはい、
そういうね文化的なことをして過ごしたいですけど、そういうことするのにもね体力がいるんだなっていう。
まあそうですよね。
ね、すごい悲しい話してますけど、そういう感じになってきましたね。ちょっともう回復に全てを割くことになるというか。
まあ休日ですか。
休日。
まあでもね、そうだよね。会社員だからちょっと自由が利きにくいっていうのもまあ、あるはあるのかな。あの申し訳ないけど。
はい。
フリーランスだとやっぱりこう休憩は取りやすいところがあって、
はいはい、
その点においてはおすすめなんですけど。
確かにね。
あの僕月曜日の午前は休みってことにしてるんですよ、
はい、うわ聞きました今のイメージキャストリスナーの人たちは。
土日ってさ、
はい、
疲れるじゃん。
まあおっしゃる通りですよ、
うん、
特に子供いたら土日って別に休みじゃないですね基本、う
ん、ね、まあそれはそれで楽しいかったりするんですけど、なんか知らない公園に行って、うん、草の中バーって走って、
はいはいはい、
まあ、楽しいは楽しいんですよ、
はい、
でこう途中で泣き始めて、
はいはいはい、
疲れて、
はいはいはい、
ご飯を子供が食えるかどうか考えながら、
うんうん、
自分が食べたいものを押し殺しつつなんか店選ぶなり。
そうですね、
まあ、でもまあそうは言っても楽しいけど、はあ休日終わったって言って月曜送り出して、はい、
うん、
で寝ます。
月曜はフリーランス、
うん、
これが
ちょっとね、すいません無理無理です。月曜午前から働くとか。ちょっと
それはでもまあ本当正論ですよ。月曜はね、あのもうどんな会社も月曜の午前は休みにした方がいい。
なんかね、多分体力がない方かもしれないんですけど、
はい、
ちょっとねみんなみたいに頑張って、
うん、
こううおーってやってると、なんか結構すぐに息切れして、
はいはいはいはい、
なんか仕事そのものをもう全部やめたくなるみたいな、
投げ出したくなる、あ
そうなる敷地が結構早めに来るんですよね。
はいはいはい、あ蒸発しちゃうんですね。
うん、で今まで、まあ、本当に、まあ、蒸発っていうか、あの学校行かなくなるとか、
はいはいはい、
あの休学するとかそういうことに本当に頻繁になっていたので、
はいはいはい、あなるほど、確かにその 実体験として、
うん、
ここまで行ったら全部やめちゃうなっていう。
そうそうそう、
ラインを知ってるという、
ね、疲れてることに気づきにくいことを自覚して、今は疲れてるかどうかが結構ね頭で分かるようになってきたっていうか、
お
このぐらいしたら俺は疲れている。
お
実際眠か、ね、寝始めたら起きれなかったりするから、
はいはいはい、
あやっぱりねってなるんですけ ど、
あなるほど、
これね結構難しくて、なんだろう、ヘトヘトになるまでついやっちゃうタイプの人ってなんかコントロールができないと思うんですけど、難しくて本当にコントロールが。
そうですね、確かに多分普通に会社員として働いてる人でも割と、
はい、
実はそうっていう人は結構いる気がしますね、
うん、いると思いますね、
うん、
だからもう月曜の午前は休みってことにして、
うん、
寝て、なんかひどい時は結構寝て起きて家事をしていて、
はいはいはい、
一日終わるみたいな。
あ、
最悪そうなる時もあります。
はいはいはい、その時はどういう気持ちになるんですか？
残念な気持ちになります。
あ、残念な。そこはさすがにそうなんだ。
さすがにね、そこまで行くと、でもまあしょうがないかっていう、
はいはいはいはい、
思うことにはしてますね。
いや、正しいと思いますね。それはめっちゃ、できないんだからね。できないことを無理にやろうとしたって何の結果も出ないはずだからね。
ちょっとね、本当はもっとバリバリ動けるような体だったらいいんですけど、まあっていう意味では東くんフリーランスになったらいいと思いますよ。
軽率に進めるな。いやでも確かにな、月曜、まあね、あの会社員には有給という素晴らしい制度があるので、
はいはい、
これフリーランスに、
確かに
フリーランスよりも優れた点だと思いますけど、
確かに
寝てても給料が入るっていう、
すごい
すごい仕組みがあるんで、
ね、半休とかもありますよね。
そうですね、午前半休システムとか、
はいはい、
うん、
じゃあ半休と有給を全部使って、
はい、
であのサウナ行くと。
それはね、あのやることはありますね。ああもう無理ですってなった時に、はいはいはい、割と有給取りやすい会社なんで、
あ、
明後日有給もらいますとか。
いや、それは良かったですね。
うん、明日有給もらいますとかもやりますね。
お、
打ち合わせとか入ってなかったら、
はいはいはいはい、
もういいやっつって入れちゃって、でも朝からサウナ行って、
いやいいですね。まあそういうのでギリギリバランスを取って、
そうですね、つなぎ止めてるっていう感じですけど、まあ本当はもう疲れを自覚する前に一旦休んだ方がいいんですよね。自覚するときにはすでに結構行ってることが多い。
ああ、
僕も。
じゃあサウナ定期的な予定として入れておくみたいな。
ああ、そうですね、まあサウナの日はちゃんと作った方がいいかもしれないですね。
はい、なんか家でサウナができたらもっと良かったりするんですかね。なんかユニットバスみたいなのがあったりしませんっけ？
それなんか持ってる人いますね。
どうなんですかね。
しかも昔なんかどんぐり FM の夏目ぐさんが買ってましたけど、
はい、買いそう。
うん、ただあの僕は家にあってほしくはないですね。もうそうなるとサウナが日常の中に完全に埋まっちゃうんで。
はいはいはい。
それはちょっと違う。非日常であってほしいんですよ、多少
は。ははははは。
そういう意味で言うと、
うん、
あの、田中克樹さん、あの、日本にサウナブームをもたらしたとされる漫画家の、はいはいはい、彼はもう毎日サウナ行ってるらしくって、今も。
はい。
それは異常だなと思いますね。日常に完全に仕切った上で、
はい、
それがそこに感動し続けられてるっていうのは、
あ、
それはもう異常な能力だなと思いますね。
いや、でも本当にその何か一つのものが好きな人って、まあ、そういうものなのかもしれないですね。
なんかね、時々そういう人っていますよね。
うん、いや、な、映画が好きで本当に毎日こう2本ぐらい見てるみたいな、うん、
はいはいはいはい、
そういう人も日常かどうかとかそういうことじゃなく本当に好きなんだなみたいな。
ね、
まあそういう楽しみ方もあるけど、あくまで非日常として、
そうですね、
今は楽しむっていう、
そうありたいなという、まあ一番身近なその非日常の選択肢としてサウナが来てるって感じですね。でちょっとそれをやりすぎて日常に近づきすぎちゃってるんで、
あ、
そこでこうちょっと意図的にこう切り離すことをしたいなっていう。
はははは。いや、サウナ以上のものってあるんですかね。
なんだろうね、どういうこと、サウナを超えるものってこと。
なんかそれに置き換えていくとかもあるのかな。
あ、
サウナをまあまあ日常にしていたとしてもスーパーサウナじゃないけど
すごいなんか消し炭になるような熱い火が滝行とかですかね。
でもう死にそうになってヘトヘトになって、でまた今度は普通のサウナに行って、
あ、
ふう、
死にたいわけじゃないんだよな
そっか、
そんななんか死に近づくことで生きている実感ができるみたいな。
あ、僕はサウナ入あんま、あんまとか入らない人なんですけど、
はいはいはい、
そういうものだと思ってました。
ああ、まあそういう側面も確かにはある。
あんな辛そうな、あの、苦行をして、うん、でもまあ気持ちよくなるっていうのはまあ、
うん、
あの、
確かに
死に近づいていくからこそ気持ちいいみたいな、
はいはい、でもあれは多分体にも良くないし、
はい、
ギリギリ今その許されている、
はい、
その死に近づく行為だと思うんですよねその先行こうとしたら、
はい、
結構本当にやばいことになっちゃうから、
あ、
こっから先へは進みたくないですね。
いや、それ危ないことになった人っているんですかね。
あ、全然いるんじゃないですか。なんか血圧とか絶対なんか良くないと思うしあんなん体にいいわけないですからね。
うん、
なんか体にいい風にしようとしてるっぽいですけど、 雰囲気としては。
体にいい説もある、あるはあるんですかね。
なんか、フィンランド、なんかの張り紙かなんか、サウナにそれこそ貼ってある張り紙で見たのは、
はいはい、
なんかフィンランドの研究によると、1週間になんか5日以上サウナに行ってる人は、他の人よりもなんか死亡率が低いみたいな、そういう結果が出てるみたいなのはありますけど。
それは、なんか因果関係かどうかわからんやつですかね。
まあちょっとわかんないですね。
相関があるっていう。
うん、
元気だから行って、サウナ行ってるだけかもしれないし。
まあそう、可能性も全然ありますね。まあそれはちょっと、実際の論文を見てないんで何とも言えないですけど、なんかフィンランドまでたどらないと今のところないっていうとこもちょっとね、あれだし。
まあフィンランド流のサウナってまたちょっと違いそうですけどね。
まあそうですね。
そうか。
いや
あ。松間君ずっとサウナのことを考えて生きてるんだな。
そんなことはない
です。そんなことはない。
うん。ただ休日の選択肢がサウナしかない悲しいおじさんになってしまったっていうだけの話ですよ。
いやでも今はトラックメーカーですからね。トラックも作ってる。
確かにね。今のところまだジングルメーカーでしかないですから、ね。15秒程度の短い音楽を作る人ですよ。
はい、
あ、そうそう。
はい。
前回言ってた欲しいキーボードというかですね。
お、買いました？
買ってしまいましたね。
お、偉い。は
い、いやー、偉いなと思います、自分でも。
いいですね。赤い。
MPK ミニプレイっていう。
はいはいはい。
音が出てくれるやつですね。本体からも。
なんかおもちゃみたいな見た目でしたよね、ちょっと。
そうですね。結構可愛い感じのやつで。で、ちょっとこれを使って、ジングルに反映していきたいですね。
じゃあ、今度からジングルに豊かなベロシティが付加されることになるっていう。
そういうことになりますね。
今までベロシティのパラメータは、はい、後付けで付けたりしてたんですか？
あ、一応そうですね。まあでも、キーボード音源みたいなやつをあんまり使わずにやってるから、
はい、
ごまかしが効くというか、キーボードとかだと、まあ、ピアノみたいなのを入れようとすると、やっぱ、ベロシティが全部マックスだと、違和感がある、うんうん、ある感じになっちゃうから。
いや、自然にばらつかせるとかって難しそうですよね。
そうですね。でもなんか、最近になってそれこそこう、作曲の、コツみたいな、
はい、
DTM のコツみたいな YouTube の動画が流れてくるようになったんで見てたら、
うんうん、
なんかこう、グルーブ感を出すコツみたいな感じで、ドラムのこうスネアのタイミングをこうちょっとずらすといいみたいな
話があ
って、
はははは、
まあ実際その演奏の上手い人の出すグルーブ感っていうのは実際あのスネアのタイミングがちょっとこの後ろにずれることで揺らいでる感じを出したりとか、できるっていうことなんですけど、でそれを真似して、こう手でちょっとずらしたところにこう、音符を配置するといい感じになるぞみたいなことやってて、なんか2020年代にもなってまだこんなことを手でやってるのかって思いました。せっかく機械で作曲できてるのに、
はいはいはい、
なんかそういうのこそなんか AI にやらせるべきじゃないですか。
まあできそうですね、
うん、
もうそろそろっていうか、ね、もうやってるかもしれない。
そうですね。
なんか音楽を作る AI 系のサービス、生成 AI で作るみたいなやつって、触ったことはないけど結構たくさん出てますよね。
僕も全然そういうのやったことないんですけど、もしかしたらもうそっち系だったらそういうのもできるようになってるんですかね。
できそう。
ありそうありそう。でもなんかそのジャンルによってそういうのって結構 AI の取り込まれ具合違うのかなとか思って。
そうですね。
Photoshop とかだったらもうなんか髪の毛切り抜いたりとかするのに、
うんうん、
なんか10年とか20年前だったら、それこそがこう職人技の領域で、
はいはいはいはい、
これがいかにうまく切り抜けるかによって、そのデザイナーのこう価値が変わってくるみたいな感じのことがこうまかり通ってたんですけど、
はいはい
はい、今もう完全にそんなことは AI が全部やってくれるっていう世界観になってますね。
うん、確かに。
でもなんかその音楽の DTM の世界だと、まだグルーブは手で作ってるっていう。
まあ、どのぐらい需要があるかっていうのはあると思うんですけど、
うん、
まあグルーブをパッと出せたらその分儲かるっていう職種があるんだったら、まあサクッと実装されるってことはあるかもしれない。
確かに
な。まああるのかもしれないけど、どうなのかな。
確かにね。なんか世界中でバナーが作られてるのと同じぐらいはなさそうです。
ですよね。うん、いやでも逆に AI でできるようになると、うん、なんだろう、どうでもいいものに対してもこうハイクオリティなアウトプットを出すみたいなことをやるようになってくると思うんで、
うん、
例えばデザインっていう業界ってなんかデザイナーすごいたくさんいるけど、はい、まだまだデザインされてないものってめちゃめちゃあるじゃないですか。
あ、
まあもう例えばで言うとこう 肉に貼る半額シールにめちゃめちゃ力を入れてデザインしてるわけじゃないし、その肉のパッケージ用に半額の出し方を考えて、そして専用の半額シールができるぐらいのことはもしかしたら AI が安価になっていくともうそこまでいくかもしれないじゃないですか。
はいはい、
まあ、そこまでいかなくても小学校の1個のプリントであってもそれが、なんだろう、先生がいない間に解くためのちょっとした課題であっても、はいはいはい、全て完璧にデザインされてるっていう、
あ、
なんか
あらゆるものがその量産っていう工程を前提として作られているってわけじゃないですか、うんうんうん、多分今の話って。
そうですね、
半額シールというものがそのあらゆるこう商品にいかに貼りやすいかってい う、
はいはいはい、
なんていうんですかね、その最大公約数っていうんですか、でまあ安価でたくさん作れてみたいなところに制約されて作られたのが、全部が全部の商品に最適化されるようになるっていう。
そうそうそうそう、そういうことが音楽でも起こるようになったりするのかな。なんかね、楽しみっていうかどうなるんだろう。
まあ個人的にはなんかこう、ここが最適解ですみたいな感じで提示されるよりかは、
はい、
なんかあの自分が打ち込んだ音楽とかがなんかこれはこの年代のこのジャズのドラマーのこうグルーヴ感ですみたいな感じでちょっとずらしたものが出てきたりとかしたりとか、なんかそういうこう変わり方ができる方が面白いっていう感じはしますね。
なんかチャット GPT みたいにこう対話でそういうのがこう聞けるといいですね。
なんか結構できちゃう気はしますね。なんかその音楽のグルーヴ感を変換するみたいなのは結構得意領域な気はします
ね。そうですね、
なんなら癖とかそういうものをつかむのは。
でもどっかでやってるんだろうなとか思いながら、こう話してると、
うん、
もしかしたら数ヶ月か1年前ぐらいのトピックの話をしちゃってるような気もしなくはないですけど。
でもなんか最近変わってきたこととしては、
はい、
Twitter とかの広告に出てくる画像がどんどん AI が使われるようになってるっていう。明らかに人間じゃない人が写ってるなっていうのとか。
へー、あ、でもちゃんとそれ発見したことないな。
よく見たらなんか手が怪しいぞとか、
はいはいはい、
わかるんですけど、なんとなくこう AI っぽいタッチのこう写真の質感だったりとか、そういうのはわかるようになりますね。なりましたって感じですね。
最近
X
あまり見れてなくてX もスレッズもいや、やんなきゃいけないけどなと思いながら、
そう思って見ないでいられるのはすごいですよ。
なんかね、いやー、ちょっと体質に合わないっちゃ合わないんだよな。でも、
いや、もういいですよ。もう、そういうのは全部、もう、終わったコンテンツなんで。
いや、なんかね、丸ごと、そんなこと言ってちゃいけないなと思うんですよ。僕は、どっちかというと。
そうなんですか？
だって発信してないってことですからね。あ、まあ、ここで喋ってるからいいか。
いいとする。ツイッター書き込む回数露骨に減りましたね。
ああ。
もう、多分ディスコードの方が書き込んでるわ。
コーナーあるんですか今日も。
あ、コーナーやっときます？毎回何かしらをやった方がいいのかな、こういう場合。
あ、じゃあ違う方をやる？大人の紹介談とか。
紹介談なんかあるかな？どれにしようかな。
そうですね。
まあ、鉄道さんのこれは、あの、リスナーのやつじゃない、なくて恐縮なんですけど。
はいはいはい。
いつの間にか学校にいる夢を見なくなったっていうのは、
ああ。
結構大人だなと思いましたね。僕、未だに見るんで。
はいはいはいはい。いやあ、でも、
本当に卒業したんだなっていう感じしますね。
それがね、この、これ書いたじゃないですか。
はい。
その何日か後に、見ちゃったんですよね。
呼び戻されちゃったか。
ただこれは自分の通ってた学校ではなくて、
はいはい、
どこかの学校でなんか学食の、
はい、
なんかどこに並ぶかが分かりにくくて文句を言うみたいな夢だったんですけど、
はいはいはい、まあ学校ですね。
学校だったから、あ、見たわってなってちょっと罪悪感が
まあ大人ではなかったという。
そうですね。いやでも兄がなんかよく最後に、高校の時に遅刻なんだっけ、なんかをすると罰ゲームで掃除するみたいなのがあって、はい、まあ、罰ゲームって罰として、
うん、
でそれを最後なんだっけ、まだ やってない掃除があって、
うん、
それを今更学校に戻ってやるっていう夢を何度も見るみたいな。
なんかリアルで嫌だな。
なんか すごい大人になってもずーっと見るみたいなこと言ってて、あのかわいそうだ、かわいそうっていうか、ま
あ、
そういうもんなんだなって思ってましたけど、兄はね9歳上なんで、さすがにもう見なくなったかな。ちょっと聞いてみたいですね。
そうですね。いやでもなんか結構その人生の中のなんだろう、こう性格が形成されるタイミングで、
うん、
あのしっかりトラウマナイズされて
るそうですね。
そういう人は結構多いとは思いますね。
というわけで僕は大人ではありません紹介では登っていない。
はい、登ってない。今回は登ってなかったっ、はい、登れてと思ってたけど登れていなかったという。
逆にあの東くんが、
はい、
なんだっけ、学校の夢を見てどうのこうのって話してましたよね。
あれそうだったっけ。
なんだっけ、あったあった、大門1が終わってないのに時間3分の2ぐらい使ってる夢、はい、よく見ます。
あ、それ頻繁に見る夢ですね
すごいな、
うん、
ちなみに教科は何ですか。
国語ですね。
国語なんですね、
うん、国語が一番得意だった気がするんですけど、その得意な国語が全然できないっていう
夢
で、
はいはいはいはい、
これはあのもしかしたら僕の実際 あのセンター試験で似たようなことが起こってて、
はい、あ、
それが未だに残ってるのかもしれないです、ね、
はははは。いやー怖いですね。センター試験ってそんな形で人生にこう影響を
本当、ね、
及ぼし続けるっていう。
いや本当に今思い出しましたよ。
は
それは もしかしたらそれが関係してるのかもっていう。古文だけむちゃくちゃ難しかったんですよ。
へえ。なんかそれで言うと昔テストの夢は、
はい、
見るとしたら数学が多かったんですよね。
おお。
それは数学得意だったからかもしれなくて。
はいはい。
何だったかな、高校の受験に通って通い始めてからもうその高校の受験で失敗する夢っていうのを何回も見ていて、大体数学のこの問題が解けないみたいな夢だったような気がするな。
はいはいはい、何かできるはずのことができないっていうのは、
うん、
すごい嫌なんだろうな。
いやそれ共通ですね。でも古文っていうか古典、あの高校でやるやつを、
うん、
古文と古典どっちか忘れたけど、
はいはい、
もう一切勉強せずにセンター試験対策をしなかったことがあって、
ことがある、
うん、であ
マジの話。
そうそうそうそう、だからもうね
夢とかではな
く古文、古典か古文は、
はいはいはい、
なんかもう未知なんですよね完全に
すごいですね。
でただ最終的にセンター試験を受けなくて済んだので、ちょっといろいろあって、なのでまあことなきを得たんですけど逃げ切ったというか
あ、逃げ切りましたね。
それもしセンター試験受けてたら古文のところだけ空白感なんかして、うん、あのそれはそれで嫌だったかもしれないですね。
いやーなんかもう大人になってもなんかそんなセンター試験の話とかできちゃうんだな。
そうですね、
これ大人になれてねえな。これあのセンター試験の話をしてるやつは大人になってないです。
残念
残念、諦めてください、子供です。
え、じゃあ大人になりたくない人は
いつまでもセンター試験の話をすればいい。
簡単ですね、
はい終わりにします。イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。 Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は9月23日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。